聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1第4章1節から6節です。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は、世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属する者です。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。洗礼を受けること、また信仰告白するということは、本人にとっても教会にとっても大変大きな喜びの出来事です。何よりも神様がこのことをとても喜んでおられます。私たちは洗礼や信仰告白に導かれたとき、きっと、私の人生はこのことのためにあったのだなと感慨深く思ったのではないでしょうか。それは生きる目的を見出すことができた喜びであり、すべてにおいて私は満たされたのだという満足と平安がそこにあったからではないかと思います。しかしながらそこでよく言われることがあります。洗礼を受けることも信仰告白することも、大きな喜びであるには違いないのですけれども、決してゴールではなくて、むしろスタートであるということです。もちろんゴールといえる一面もあるのですけれども、洗礼を受けてキリスト者になったらそれで終わりというのでありません。この世に生きるキリスト者として神様が私たちに期待しておられる働きや使命、生き方というものがあるということです。洗礼や信仰告白に導かれるまでには、さまざまな出来事がその人の中にあったことでしょう。中には本当に大変な苦難を経験して生きる希望さえ見失ってしまったという方も少なくないと思います。藁にもすがるような思いで教会の門を叩き、礼拝を通して、また御言葉を通して、主イエスとお会いし、洗礼に導かれた人も多くおられることでしょう。その時にこれまで背負ってきた重荷、自分ではどうすることもできない重荷をやっと下ろすことができた。その喜びと安心に包まれたに違いありません。しかしそこでまだ本当のゴールではないよという声が聞こえてくるのです。まだあなたにはやるべきことがあるのだという声が聞こえてくるのです。やっとのことでマラソンを走り終えたのに、まだまだ信仰のレースは続くというのです。そんなこと言われたら誰もが驚くのだと思います。ちゃんと信仰のレースを最後まで走り切ることができるんだろうか。途中でつまずいたりリタイアしてしまわないだろうか。レースの途中どんな困難が待ち構えているんだろうか、いろいろ考え込んでしまいます。安心できたと思ったら急に不安になる、そういうことがあるのです。だから教会の人たちは、洗礼を受けたばかりの人たちに、あなたはまだ信仰者としてスタートしたばかりだよとか、神様から委ねられた働きがたくさんあるからあなたに期待しているね、などということはあまりないかもしれません。ましてこれからさまざまな困難や戦いが待ち構えているなどとは言いにくいと思うのです。もしそんなことを言ってその人が不安になってしまったら大変ですから、あまりそういうことは言わないで、とにかく洗礼や信仰告白にこうして導かれたことを喜ぶだけで終わってしまう場合が多いのだと思います。で、振り返ってみますと、私自身も洗礼や信仰告白を授けた人に対しておめでとうと言って喜び祝うことだけで終わってしまったケースが多かったかと思います。でも今思うと、それだけでよかったんだろうか。洗礼や信仰告白の準備会や諮問会の時に、 信仰生活における苦難や戦いということについてもっと深く触れるべきではなかったか、そう思って神様に対してもその人に対しても大変申し訳なく思うことがあります。私どもはすでに経験していることですが、実際キリスト者として生活を始めてみますと、信仰のゴールに達したという思いよりはまだ信仰の途上にあるということがよく分かってくるのです。そしてその途上の歩みにおいてさまざまな出来事に出会ったり、その大きな出来事に飲み込まれて苦しい思いや悲しい思いをすることがよくあるのです。どうも最初に思い描いていた信仰生活とは違うということもあるでしょう。それは神様が悪いとか教会の人たちが悪いという人もいるかもしれませんが、よく考えてみますと実は自分の中に大きな問題があるということに気づかされるのです。まだまだ信仰者として未熟であり弱い部分を持っている、そういうこともあるでしょう。また究極的なことを言えば自分の罪の問題であり、その罪を救うために主イエスがどれほどのことをしてくださったのかということが分かっているようで実はよく分かっていない、そういうことがあるのだと思います。そういう意味で申しますと、洗礼や信仰告白をしたばかりだからとか、まだ自分は若いから子供だからという理由だけでなく、どんなに長く信仰生活を重ねている人であっても、長老牧師執事であっても、この世の信仰生活はいつも途上の歩みである、そのことを思わされるのです。それは私たちがキリスト者としてまだまだ成長していかなくてはいけない、そういうことだと思います。で、別の言葉で言い換えれば、信仰の戦いを戦い抜くということです。そういう生き方をするということです。信仰生活と戦いということが私どもの中でいつも結びついているでありましょうか。信仰生活をするというのは穏やかで平安な生活をすることであって、まさか戦いをすることになるなどとは全く考えていなかった、そう思われる方が正直多いのではないかと思います。信仰生活は戦いの生活などと牧師が大きな声を上げても今日あまり受け入れられないのではないかと思います。信仰とはこの世のあらゆる戦いから免れて平和に生きることだと思い込んでいる人が多いからです。慰めとか癒しとか、あらゆる悩みから解放されるとか、そういうふうに語った方が人々は喜んで聞いてくれるに違いありません。別にそれらのメッセージが間違いだとは思いませんが、同時に信仰生活のすべてを言い表しているわけではないと思います。事実、信仰生活を始めますとさまざまな戦いに直面するからです。それは信仰の戦い、霊的な戦いであって、武器を持って戦うということではもちろんありません。でも戦いというのですから決して生易しいものではないと思うんです。ある激しさというものがあると思うんです。時に傷つきながら、そこで私が負ったこの傷は何を意味するんだろうかと神様の前で深く問うこともあるのだと思います。思い描いていた生活と違うと言って信仰から離れるのではなくて、むしろそこにとどまって、それこそそこで信仰の戦いをするということを私たちは本当に大切にしたいと思うんです。で、幽霊杯ではヨハネの手紙1の御言葉を聞き続けています。この手紙は1世紀の終わり頃に記されたと言われています。キリスト教会が誕生してからまだ60年ほどしか経っていないんです。まだ教会としては幼く若いんです。でもそのような教会に容赦なく敵が迫ってきました。教会を攻撃する敵とはどんな敵のことを指すのでしょうか。キリスト教会やキリスト者たちに好意を寄せない人たちが大勢いました。当時の国家や権力者たちによる激しい迫害のことをすぐに思い浮かべる、そういう方もおられるでしょう。時に政治による圧迫や思想を弾圧するような仕方で、時に暴力的な仕方で教会に迫ってくるということがあります。で、この手紙を、受け取った教会の人たちも、そのように、教会の外から迫り来る敵との戦いが、強いられていたのだと思います。しかし伝道者ヨハネが教会の人たちに注意するようにと語りますのは、 外からの敵というよりもむしろ内にいる敵、教会の内側にいる敵のことでした。もちろん外からの敵による攻撃というのも大変なものですが、内側からの攻撃というのはある意味外からの敵よりも強力で厄介な敵であるということができるでしょう。どれだけ分厚く頑丈な城壁を構えて外からの敵に対抗することができたとしても、内側から攻撃されればひとたまりもないのです。すぐにその城はその教会は敵によって乗っ取られてしまうのです。そしてこの手紙の中で言われている教会の内側にいる敵というのは、いわゆる異端と呼ばれる人たちのことを指しています。で、彼らの言動によって教会は大変な混乱に陥っていました。信仰とは何であるかということが曖昧になり、救いの確信に立つことができなくなるということが起こったんです。で、この異端と呼ばれる人たちについて今日お読みしたところでは一節で偽預言者と言われています。また三節では反キリストの霊、六節では人を惑わす霊、そのようにも呼ばれています。で、彼らのことを一般的にグノーシス主義者と呼ぶこともあります。すでに伝道者ヨハネはこの手紙の中で異端と呼ばれる人たちに気をつけるように促してきました。彼らがどういう教えを説き、それがどういう理由で間違っているのかということについても語ってきました。少し遡って第2章18節以下を見ますと、反キリストと呼ばれる人たちについて語られています。で、そこを見ますと、彼らは私たちから去っていきましたがとありますように、どうももともとはキリスト教会の教会員だったということがわかります。もともと同じイエスを主と信じる仲間だったんです。しかしどういうわけか、イエスキリストというお方について誤った教えを説く人たちが教会の中から現れてきました。そして彼らの語ることの方が、彼らの言うことの方がもっともらしく思える、あるいは魅力的に思える、そういって反キリストに続く人たちが次々と出てきたのです。ヨハネは一旦の人たちが説く誤った教えに立ち向かい、戦い続けなければいけないと思いました。で、このことは何も伝道者ヨハネだけの問題ではありません。おおよそキリスト教会の歴史というのは異端との戦いの歴史だったと言っても過言ではありません。ローマ帝国など、外から攻めてくる敵との戦いということもありましたが、それ以上に聖書が語る正しい信仰とは何であるか、その正しい信仰に固く立つための戦いを教会は歴史の中でずっと続けてきました。で、そのことを抜きにしてキリスト教会は外の敵と戦うことはできないでしょう。私たちキリスト教会はこのような信仰に立つのだとはっきり言えるからこそ、外からの敵とも正しく戦うことができるのではないでしょうか。その信仰の核心部分が曖昧ですと、何のための戦いなのかがよくわからなくなると思います。そして気づいたら敵の力に飲み込まれていたということになってしまうのではないでしょうか。私どもの人生にもさまざまな戦いがあります。受験や就職などの戦いを一生懸命戦い抜いて、希望した学校に入ったり仕事に就くということがあります。あるいは病気など、私どもは心と体にあらゆる弱さを抱えていますから、それらと日々戦うということも大事なことでありましょう。そして戦うというからには、その戦いに勝利する必要があると思うんです。ただ振り返ってみますと、実際はそれらの戦いに負けることの方が多いのかもしれません。それで本当は望んでもいない人生を仕方なく生きているんだという人もいるのではないでしょうか。心のどこかに諦めという思いを抱えながら生きている人は少なくないと思います。で、私たちキリスト者であっても、自分が思い描いた人生をここまで順調に歩むことができたという人は誰もいないと思います。けれども私たちキリスト者というのは、よく考えてみますと、私たち人間が本当に戦わなければいけない、その戦いに生きた者たちである、そのように言うことができるということです。この世における戦い、人生におけるさまざまな戦いが全く無駄であるということではありません。 でもそれ以上にキリスト者というのは、人間が戦うべき本当の戦いを戦い抜き、その戦いに勝利した者たちであるということです。それは私どもにとってイエス・キリストがどのようなお方であるのかということ、そのことをついに知ることができたということです。そのイエス・キリストによって罪から救われたということがどれほど大きな出来事であるかということを知ることができたということです。キリストを通して神様が罪と死に勝利してくださり、その神様の勝利に預かり、その神の勝利に連なって生きるということ、このことがこの世のどの宝にも勝って素晴らしいことである、そのことを知ることができたということです。その誠の勝利というのは、自分の力でつかみ取った勝利ではなくて、神様から与えられた勝利です。その時にこの世における苦難、人生におけるあらゆる思い煩いというものが、私の人生を支配するのではないのだ、私を支配しているのは生きる時も死ぬ時も私たちの救い主であられるイエス・キリストのものなんだ、イエス・キリストによって支配されているんだ、そのことを思い起こし、そのキリストによって支えられながら信仰の歩みを最後まで全うすることができるんです。4節でヨハネは教会の人たちを励ましています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。またイエスが十字架を前にした食事の席で弟子たちに最後に語られた言葉を思い起こします。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書16章33節の御言葉です。伝道者ヨハネの時代だけでなく、今日もさまざまな異端と呼ばれる人たちがいます。イエス・キリスト、神、聖書、教会、そういった言葉を用いて、いかに私たちはキリスト者なのだというふりをして教会に近づき、イエス・キリストから引き離そうとする人たちがいます。あるいは、宗教のような形をしていなくても、いわゆる私たちが生きる国や世界にはさまざまな価値観や思想といったもので満ちています。さまざまな言葉が飛び交っています。また人間というのは霊ということに対して大変敏感で、自分の力を超えた不思議なものにすぐに心を奪われてしまう、そういう傾向があります。そういった考えや言葉に惑わされて、気づいたらキリストを信じる信仰から遠く離れた場所に立っていた、そういうことも十分起こりうることだと思います。だからヨハネは言うんです。一節で、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。確かめるというのは吟味するということです。自分たちの心を動かすものであれば何でも鵜呑みにするというのではなくて、本当にこれは大丈夫なんだろうかとよく考えることです。吟味することです。異端あるいは悪魔と言ってもいいかもしれませんが、彼らは決して恐ろしい姿をして私どもに迫ってくるわけではありません。あるいは目に見えない形で迫ってくるわけではないでしょう。彼らは私たちの目に見える形で、つまり私たちと同じ人間として私たちのところに近づいてきます。そこで暴力を振るうなどということはいたしません。優しい言葉で語りかけてくるでしょう。五節に、偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けますとある通りです。この世の人たちが喜ぶ言葉を語ります。だから人々は引きつけられるんです。しかし私どもはそこで彼らが語る言葉を確かめ吟味しなければいけません。それは自分の価値観や自分の基準によって判断するのではないのです。6節にあるように、私どもは神に属する者、神を知る者です。何によって神を知るのでしょう。それはヨハネをはじめ伝道者を通して語られる神の言葉に耳を傾けることを通してです。神の言葉に耳を傾けるだけでなく、それをよく理解するということです。神の言葉は私どもに何を証しするのでしょうか。神の言葉とともに働く神の霊である聖霊は私どもに何を示してくれるのでしょうか。その中心にあるものは何でしょうか。 それはイエス・キリストです。二節三節にこうありました。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に表す霊はすべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。私ども何によって確かめ吟味し、それが正しいかどうかを見極めたらよいのでしょう。それはイエス・キリストのことを公に、つまり正しく告白しているかどうかということです。キリスト教の異端も、この世の思想や価値観も、またこの世の諸霊も、世の人々を引きつける何かを持っているかもしれません。けれどもキリストを公に告白しないならば、それらのものが私たちを絶対的に支配することなどは、支配するなどということは決してないのです。またここでは特にイエス・キリストが肉となって来られたということが強調されています。イエスは誠の神であり誠の人であられました。でこの手紙が書かれた当時、ギリシャの思想や哲学の影響が強い、そういう時代でした。ですから神であろう方が汚れた人間の肉体を取ってこの世界に来ることなどありえない、そういうふうに考える人たちがたくさんいたんです。まして神であり救い主であろう方が十字架にかけられて死ぬなどとは、これはどうしても受け入れがたいことでありました。あるいはこういうふうに考える人たちもいたんです。加減論といいまして、加減の加というのは仮面の加ですね。それに現れると書いて加減論、イエス・キリストは人間として来られたんだけれども、それは本当の人間ではなくて人間のふりをしてこの世界に来たのだ、イエス・キリストは見せかけの人間なのだと主張する人たちです。しかしキリスト教会はイエス・キリストが肉となって来られた、誠の人間として来られたということを、その信仰に固く立ち続けました。肉というのは人間のことです。身体性を持った人間、それゆえに弱さと限界を持ち、何よりも罪のゆえに死と滅びの運命にある、それが人間であるということです。そのような人間が生きる世界にイエス・キリストが肉となってきてくださいました。あらゆる弱さと罪と死の現実に生きる人間を助け救い出すために、私たちと同じ肉を取って人間として来てくださったんです。そして私たち罪人が本来受けるべき神様の裁きと滅びを、主イエスは私たちの身代わりとなって十字架で全て受け尽くしてくださいました。もしイエス・キリストが本当の人間でなければ、もしイエス・キリストが見せかけの人間であるならば、十字架の出来事を通してもたらされた救いもまた見せかけの救いということになってしまいます。見せかけの救いによって私たちが本当に救われるなどということは決してありません。罪と死の力から解き放たれることなどありません。いつまでたってもこの救いは本当なんだろうか、この救いを本当に信じていいんだろうか、本当に私は罪許されているんだろうか、不安になるだけで誠の喜びと安らぎを得ることはできないのです。けれどもイエス・キリストは肉となって誠の人としてこの世界に来てくださり、十字架の死を本当に死んでくださいました。だからイエス・キリストを通して与えられる救いは真実です。イエス・キリストの十字架と復活を通して与えられた勝利は本当の勝利です。キリスト者の歩みはこのイエス・キリストの真実と勝利に支えられた歩みなのです。この確信にいつも立つことができるならば、私たちは本当に生きることができます。いろんな困難や誘惑を経験したり、また敗北を味わうこともあるかもしれませんが、それでも主イエスにある誠の勝利に預かるものとして、勇気を出し望みを失うことなく生きていくことができるのです。そのために私たちは生涯にわたって御言葉に身を傾け、イエス・キリストに対する信仰を深めていくのです。お祈りをいたします。私たちを惑わすさまざまな霊がこの世には満ちています。 どうか御霊を与えてくださり、御言葉に耳を傾け、それを理解することができるように助けてください。御言葉を通して今も生きておられるイエス・キリストの姿を鮮やかに見ることができるようにしてください。またキリストの教会が戦うべき信仰の戦いを最後まで戦い抜くことができるように励ましてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。